菅津さん、
はい、
どうもおはようございます。
おはようございます。
今日は朝早くから。
そうそう、仮面ライダージオウはどうなったんですか？
仮面ライダージオウ、ちょっともう少しハキハキ喋ってもらっていいですか？
朝なんでね、ちょっと口が回らないんですけど、
はい、
ね、9時からやってるんですよ、
うん、
仮面ライダーね、
うん、
日朝シリーズですね。今日見ないでここ来たんで、
あ、
うん、まあ、続き全然気になってないんですけどね。
は、
うん、
で、見れないんですか、それは？
いや、まあ、撮ってるんで、
YouTube で。
違法アップロードされたやつを。僕はちゃんと東映特撮ファンクラブに入ってるんで、うん、そこから合法的に
見逃し配信はできると。
見逃し配信は見れるんですけど、
だし、まあ、
うん、
外付けハードディスクとか、
はい、
ドライブレコーダーとかに撮ってあるってことですね、
うん、そうです、そうです。だから帰ったら見ようと思ってますけど、
はい、
まあ、あんま面白くないんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、いちいちそういう悪口言わなくてもいいんじゃないですか。
、はい、まあ、ちょっとね、仮面ライダーに対しては僕も思うことがあるんで、
うん、
うん、ちょいちょい言っていこうと思いますけど、はい。
ウルトラマンは、
ウルトラマンはもうね、言うことがないぐらい僕はもうちょっと熱が冷めましたね。
え、てか今やってるんですか？
今、ね、終わったばっかりで、ウルトラマンオーブっていうのが、あ、オーブじゃないや、ルーブっていうのが終わったばっかりで、
はい、
今その過去作をこう再放送的な感じでやる、
うーん、
毎週やってる感じでやってるんですけど、多分それで半年ぐらいやってお金が貯まったらまた新作やる、
うん、
最近つぶらいはその流れなんですけど、
うん、
ねえ、うん、
ダメなんですか？
僕はね、特にルーブがあんまり好きじゃなかったんですよ。女の子が可愛いぐらいしか、
うんうん、
やめましょうか、うん、この話、うん、
他に日常的に何かトピックスは起きてないんですか？
いや、もうね、助けてほしいことが一つあって。
What?
パチンコクビになりそうなんですよ。
え、そんな菅田さんのライフワークであるパチンコの打ち子を、うん、
収入が断たれることに、
はい、
あんまりこれ、ね、言い過ぎるとそれこそ本気にする人がいるあれなんですけど、
はい、
まあ、収入が断たれることに、
まあ、ある程度はそうですよ ね、もちろんノーギャラでやってるわけじゃないですからね、
う
ん、はい、
で、ね、っていうのはこの前金曜日、
うん、
まあ、例の銀流街だったんですよ、
はい、川崎の銀流街で、うん、は
い、でいつもの銀流街のお店が全然ダメだったんですね、
うん
うん、で次のお店に移動になってまたダメでまたダメでみたいな感じで、
はい、ごめんなさい、うん、最初に言っときますけど革ジャン脱いでもらっていいですか？
あ、僕今日半袖で来ちゃった。
あ、そうなんですか。なんか貸しますよ。
あ、いいです、いいです。
すごい音が入るんですよ。
あ、ごめんなさい、じゃあ脱ぎます、
うん、だから僕もプロとして、そうそう、はい、化学繊維のちゃんちゃんことか着ないようにしてるんですよ。
ああ、
着替えてるんですよ。家では
シャカシャカ落とします、
ね、そうそう、部屋着ではそれよく着てるんですけど、はい、ちゃんとこう綿の素材に着替えてやってるんですよ、
はい、そうで、そういうわけで今脱ぎましたけど、
はいはい、
ね、全然回らなくて、
うん、
もうね、ついに6時ぐらいでもうちょっと帰ってもらえます？
あ、スガッツさん一人が足を引っ張ってる形だったんですか？
絶対そうですね。
へえ。
っていうのはね、その日ね、朝一で新メンバーが加入したんですよ、
はい、
でそれが、まあ、正直僕はもうまず見てくれがやばかったんですよね、
うん、
まず老人なんですよ。70歳ぐらいの、
結構いってますね、
うん、で、まあ、格好も横浜ベイスターズ の、 選手の服、
うん、ユニフォーム、
ユニフォーム型の T シャツ
あります。まあまあまあありますね、うん、それこそよくね、横浜のあたり歩いてると、
はい、
試合のある日なんかはそれ着てる、
うん、そうで、それに
カップルとか家族連れいますよ、
うん、そう、それに真っ赤なウィンドブレーカー、
真っ赤なウィンドブレーカー、
うん、ラジオ撮ってたら音が鳴っちゃうようなシャカシャカするタイプのウィンドブレーカー、
はいはい、
でさらに帽子、赤い帽子かぶってるんですよ、
うん、
でその帽子になんかよく見たらマジックでなんか書いてあるんですね、
はい、
直筆ですよ。だから自分で書いたんでしょうね、きっと。
文字がってこと？
文字が書いてあるんですよ、
うん
うん、で何かなと思って見たら、
うん、
おなじみポパイって書いてあるんですよ。おなじみポパイって書いてあるんですよ。
おなじみがひらがなで、ポパイがカタカナで、うん、どういう意味ですか？
いや、知らないんで、どう見てもやばいじゃないですか。
はい。え、それは赤い帽子、
うん、赤い帽子、
広島カープの帽子ですか？
じゃないですよね。僕はちょっと衝撃的だったんで。
いや、だったらわかるでしょ。それ、まあ、同じポパイに引きずられてるのかもしれないけど、
はい、
ベイスターズのユニフォーム着て、うん、広島カープの帽子かぶってたら、だいぶやばいじゃないですか。
まあ、そうじゃないですね、だから、はい。で、そんな感じで、やばいじゃないですか、どう見ても。
やばい。
で、僕、最初それ全然一般の人だと思ってた。並んでた、一般の人だと思ってた。
はいはい。
したら、朝、みんなで集まった時に、 抽選番号を得て集まった時にその人がちょこんといるんですよ。
あ、なんか混じってきちゃったな一般の人が、うんうん、あ、ごめんなさい、ここちょっとグループなんですよ言おうとしたら
そうしたら、あ、大田さんだよ、この人今日から入る人。
あ、それはリーダーの真似、
うん、そうです、
はい、
で今日この入る人ポパイさん、
うん、あ、謎が解けた
あ、じゃあおなじみっていうのは、
はい、
ね、
まさに毎度おなじみ
自分で、
はい、
うん、
ポパイでございますっていうことですよね。
そうだ、まさにそういう感じで自分の名前を多分ね、うん、言ってたんですけど、そういう人が入ってきたんですよ。
なんかズボンも赤いんですか。
ズボンも真っ赤ですだったと思うんですけど、
うん、
ズボンも、じゃあもう赤いですね。
全身赤でコーディネートされてて、うん、ウィンドブレーカーをちょっと脱ぐと、はい、ベイスターズの T シャツが出てくるっていう、う
ん、そうなんです、そうなんですよ。
ベイスターズ青でしょ、白、まあ、白が、ね、まあ、
白に青みたいな感じですね、はい、そうで、あ、これはもうすぐ辞めるパターンだなって僕は直感的に思うんですよ、
うん、
あの結構やってること複雑なんで、
あ、なるほど、ちょっと、うん、まあ
ただ打つだけじゃないですから、
こういうタイですけど、うん、白の血っぽい人だと
だとさすがに続かないんですよ、ね、うん、でそうで、で初めてなんで、リーダーの人がいろいろ教えてるんです
よ、はいはい、
ただいちいちあの表みたいので僕たちこうやり取りをしていくんですけど、
はい、
例えば500円で何回回りましたよみたいな、
うん、
だそれをいちいちメールで入れていくんですけど、うん、その人はなぜかそれが全部音声入力なんですよ。
音声入力
丸500円、16回、
プチ系みたいなもんですね
ああ、そうだ、まさに
プチ系さんとね前飲んだ時は何かしないけど全部あの音声入力でやってましたよね。
あ、僕ね全然違う知り合いでも音声入力でやるおじさん知ってるんですよ。
その3人なんとなく似てるでしょ、
うん、やばい人ってそうかもしれない、うん、
はい、
でまあそんな感じだったんで、あ、これはもうダメだし、
はい、
であと変な話、当日3人しか、4人しかいなかったんで、うんうん、僕入れてね、
うん、
で一番やっぱり回らないと肩身狭いわけですよ、
はい、
だから、あ、まあまあこの人だろうなと、
もう いじめられっ子の心理ですよねあ、俺よりいじめられそうなやつがいるからこのクラスではとりあえず安泰だなっていう、
そうそうそう、まさにその心理でだったんですよね、
はい、
で、まあ、いくらごとにどれぐらいっていうので目安として共通の LINE で入れていくんですよ、
うん、
でその、あ、俺こいつよりも回ってないから頑張ろうみたいな感じで思ってやって、みんなやっていくんだけど、うんうん、僕その日あんまダメだったんですよ、
はい、
まあ、目安で言うと、なんだろう、簡単に言うと500で5だとしましょうか、
うん、
5回ね、してそうしたらその人が次 LINE 来た時に500円で26って書いてあるんですよ、
うん、
500円で26回回るって普通ありえないんですよ、
うんうん、まあ、うん、そうですね、なんとなく僕も全くパチンコ知らないけどそんな気はします、
うん、でまたまたまたなんて思ってたら、
あ、嘘だろって、
うん、そしたらどんどんどんどんありえない数字を上げていくんですよ、
うん、あ、言いますね、そういうちょっと奇人でね、うん、そういうちょっとすぐバレるような嘘をつくようなね、う
ん
う
ん、そう思って、でリーダーとかも見に行ったんでしょうね、うん、して見に行った時に次僕の方も見に来たんですよ、
うん、
して僕がそのリーダーに媚びへつらうために、うん、あの変なおじさん全然回ってなかった、あれ嘘でしょ嘘でしょって言ったら、いや、あれ全部本当ですわあ、めっちゃうまい、あの人
天才だった。
で僕もトイレ行くときにちょっと見せたら、うん、もう変な指の動きしてるんでシコンシコンシコンみたいな感じで、
あ
のひねりながら止めるみたいな、
うん
うん、で結構心なしか表情はもうちょっとしゃっきりしてるんですよ。
ああ、もうそれまでボケーとしたのが、うん、台の前に座ったと
同じおなじみポパイがすごいしゃっきりしてるんですよ、
はい、
あ、まずいなと。そしたら比べて僕はその日全然ダメで、
ああ、それも完全に少年漫画で強キャラが出てくる回のパターンですよね
俺すごい、あの前座の雑魚キャラです
ね、かませ犬ですよね
で結果的に、でしかもすごい当ててるんですよ、
うん、
なんか本日ナンバーワンみたいな上に出るようなパチンコ屋だったんですけど、
やべえなポパイ、
何番台、
はい、
本日ベスト台みたいな出る感じのね、
うん、
でそしたらもう最初僕結構その人やばいっすね、やめちゃうんじゃないですかだ
って、リーダーにこびへつらっていた
ら、こびへつらっていたのにそんなことになって、うん、僕は全然回らないんで、本田さんちょっと今日帰ってもらって大丈夫ですかねって言われて、
うん、
それが金曜日の話ね、
はいはい、
でいつもその LINE グループでやり取りしててさっき言いましたけど、
はい、
ふとね今日ここ来る前にその LINE グループ見たら、うん、まあリーダーが、まあ、
今日日曜日なんで2日後ってことですね、
うんうん、そうですそうです、リーダーがスガッツを退会させましたって、
ええLINE グループから、
そうなんですよ、
昔懐かしい LINE いじめじゃないですかそれ
僕はその退会させましたっていう文言を初めて見たんで、
僕も初めて聞きましたあの入会させない LINE グループいじめっていうのは聞いたことありますけど
うん、
う
ん、
そういうことできるんですね、
スガッツを退会させましたって出てて、
はいはいはい、
退会だからまあもうないかもしれない、
それって、うん、あの何ですか、勝手にクビにしたりとかできるんですか、
わかんないですね、僕もその基本的にクビになる人って悪いことしてクビになる人がほとんどなんで、
うん、
ダメでクビになるってことは、まあ、僕 あんまないんですよ、
うん、
まあ、今自分を安心させるために言ってるんですけど、
いやいやだけどほら、うん、法律上勝手にクビにしちゃいけないじゃないですか、
なんか普通の会社じゃないから
あの労基局にちゃんと言わなきゃダメですよ、
あの、ね、
うちのうちこグループのリーダーは勝手に法テラスとか行って弁護士に相談しなきゃダメですよ、
そうですね、本当に、ね、うん、もしそういうことがあれば徹底的に戦おうと思ってるんですけど
まあちょっと労働基準法には適用されないですねパチンコのうちこグループ、
そうですね、まあそうなっちゃいますけどね、うん、だけどそんなわけなんでね、まあ、うん、まあただね正直あのその退会させられた LINE グループって、
はい、
川崎のグループの LINE グループなんですよ、
はいはい、
他にもあるんで、同じもしかしたら
同じ系列の、
うん、あそうですそうですそうです、
はいはい、
だからまあまあたまたまそこが
はい、
そうなのかなって気もするん
ですけど、ポパイが来たから、うん、まあ、ベンチ入り要員をこう、うん、
そうですそうです、
調整してっていう、うん、
本当にうまくてね、
はあ、
びっくりしました、
じゃあもうパチ業界の中ではポパイさんだっておなじみポパイだって言われてるんですかね
それなのかもね、だから俺がポパイですよと、少なくとも
銀流街のパチンコ屋では
そうですね、そんな感じだからね、やっぱし今そのいろんなグループがこう出てきては潰れてりしてくるので、
はあはあ、
金龍街も最近で北海道から来た打ち子グループがいて、
かっこいい、
で、はい、それが攻めてきてるみたいなんですよ、
あ、うん、
あれ北海道だから気をつけて、
北海道グループ、
そうそういうのがあったりとか、
北風四番衆とかそういうやつらですかね
名前は知らないですけど、でそれが以前いた手話だけのグループがいたんですよ昔、
かっこいいな、本当なんか、うん、ウォーリアーズみたいですね映画の、
でその手話だけのグループが破綻して、
はい、
北海道に組み込まれてるんですよ、
は
い、なんかそんな感じ で、
はいはい、
で手話をその人たちが教えるもんだから、
はい、
手話でこの番号をやり取りして他のグループには分かんないようにして
る、なるほどね、その、うん、もともと手話やってた人たちってはローアの人たちってわけではなく、
ローアの人です、
あ
ロアの人で、
はいはいはい、
よくね町田とかにいたんですよね、
はいはい、
だけどどうやら破綻そのパンクしちゃったらし
くて、でもその手話だけでやると他のグループにサインが読み取られないから都合いいから、
うん、
その人たちに手話を学んで、
うん、
北海道グループもそれである程度効率よくやってるっていう、
そうですそうですそうです、
映画化しないかなパチンコ版ウォーリアーズ、
そうですね
たまに暴力沙汰もあるしね、
俺あの腕折り屋みたいなのもいるし、
はいはい大体みんなおとなしい人たちですけどね、
うん、そうですね、まあ、腕をでやるとかにやられてる時に僕たちはもうそこ逃げる感じなんで、は
い、仲間がやられてる逃げろっつってパチンコの前でどういうんですかねある人タバコプカプカ吸いながら、
そうですね、まあそんなで、はい、ね、まあもしかしたらクビになってるかもって話、
まあまあでもまだザマのグループとかまだ
あるでしょ、ザマのグループありますね、はい、
ザマのグループの方も地域的にはそっちのはやばいんですけどね、皆さん銀流街、うんうん、はやばいって、まあ、全国的に有名ですけど、はいはいはいはい、銀流街自体はね、
うん、
まあ、やばいって言ってもね、まあちょっとある程度デフォルメされたというか作られたイメージ、はいはい、歌舞伎町みたいにありますけど、うん、ザマは本式にやばいです
ね、まあ、ザマは本当
ね、だって人殺し2人会ってますからね菅津さん、
その首切った人とってことですよね、
あと1人最近のね、
まあ、それはあの人殺しじゃないけどNGT のなんかと関係があるんじゃないかって話ですよね、そういうのとかねありますけど、うん、また何か池袋グループもたまに行くんでね、
あそうだよね、
うん、だそういうのとかも、うん、またあればお話します、
ちょっと今度構想図を書いて
あの本当ハイアンドローみたいな感じになってる、
そうそうそうそうね、それこそ YouTuber でやったら、はい、
うん、そうですね、
ね、
はい、そんなです、
そうですね、まあ、僕も暗い話題ですけど、また桃チャレンジがね、
は
い、
おね、
なんか第2波が来たって感じですね、うんうんうん、数日前からだよね、
僕も見ました、
うんうん、なんか今度は YouTube に差し挟む形で子供を脅して、子供がに自殺を促して、はい、で、なんだっけコンセントにフォークを突っ込ませるとか
そう、コンセントにフォークを刺せっていう命令が来たりとかするって言ってましたね、
うんうん、ただそれ自体はフェイクニュースだっていうのが、うんうんうん、そのまた、そのニュースというか騒ぎがあって1日2日後とかに、
はい、
BBC とかが、うんうん、これフェイクですからって記事を出しましたね。
あれは BBC が出してるんだ。
BBC が出してるのも僕は見ました、
うん、僕もそれ見ました、は
い、
見ました、
うん、BBC 以外も出してるかもしれないけど、
うん、そうね、だから
でその、うん、日本では多分もうその間接的に噂が広まってるって感じですね。まず多分、うん、発端はイギリスで、
はい、
で多分面白おかしい意図でそういうフェイクニュース、
うんうんうん、
昔あった半年前ぐらいかな、去年の夏前ぐらいにあった桃自殺チャレンジっていうのもう説明しませんよ、このラジオのリスナー知ってるもんと思ってね桃チャレンジについては、桃自殺チャレンジがまた今度は YouTube で広まる、エルサゲート動画みたいな、エルサゲートも説明しませんよ、もう義務教育じゃないんで、このラジオを聞いてる人はもうとっくの昔に分かっている一般教養だと思って話しますからね。
エルサゲートってちょっとごめんなさい、エルサゲートって最近またなんか来てます？2週間ぐらい前ね、
はい、
坂上忍のなんかワイドショーみたいなの特集してたんですよ。
それはアンテナが遅いだけなんじゃ
ないなのかな、
わからない、うん、ちょっとその、うん、今それだけ言われても何とも判断できないんですけど、僕の話終わってから話してもいい話題でしたねそれ、
はい
はい、
うん、で、
エルサゲート動画みたいな感じで、うん、もう自殺チャレンジが子供を対象にして YouTube でやってるか気をつけなさいっていうのが多分イギリスで流行って、ちょっとタブロイド紙とかもそれを報じる形になり、それを数日あたって BBC がそれ自体がフェイクニュースですからって否定する、そういう YouTube 動画今のところ探したけどないですよっていうなるっていうことがイギリスであり、で結構日本ではそれこそ去年の桃チャレンジの騒動を知らなかった、1ミリも知らなかった、もう本当にこのラジオとか絶対聞かないような、あの
パチンコやってるような人たち、
パチンコやってるような人たちとか、パチンコ屋に行ってないような本当にちゃんとした人たちとか、多分親御さんとかでしょうねに注意喚起みたいな形でこういう YouTube が流れているから子供たちに見せると危ないよっていう、イギリスのフェイクニュースを間接的に受けた形でのデマがある程度拡散して、で知られるようになったっぽいですね。まあ僕たちからしてみると情報遅すぎだろってなりますけど、もう半年前にその話題終わってますからうちらではって思いますけど、まあっていうことですね。
なるほどなるほど、それで
今回の方が言ってみれば規模はでかいかもね。
まあ、一般の人にも、
うん、
興味のない人にもそういう注意喚起のあれを借りて広がったってこと
ですね。浅くかもしれないけど浅く広くはなってますね、半年前というか、まあ、去年夏前と比べると、で愛さんに電話しました僕、
うん、
どう責任取ってくれるんですかって、
はいはい、
愛さんにもねやっぱり、いや今回のでさすがにそろそろちょっとやばいなと思ってまして
普通のモードにな
りました、はい、いや腹くくらないといけないんですかね、
うんうん、
腹くくるとどういうことですか、切腹するってことですか、
はい、
じゃあ解釈してあげますよ、うん、いや、まあちゃんと説明ってどうするんですか、あんたちゃんと説明して発信してこの誤解解けるんですか、うん、僕その前にちょっとフェイクニュース的なものをツイッターで人気者になろうとして、はい、うん、これ、まあ、愛さんの名前出さなかったんですけど、うん、これをあの僕の知り合いが作ったもんだから、はい、ちゃんとそれは分かってよって、
うん、
ちょっとあの林みどりさんが作ったり誤解されてる
節があるじゃないですか、なるほど、
はい、まずそれを第一に、
うん、
その誤解を解くためのと、うん、あと、まあ第二次的には、まあ、それが幽霊とか妖怪の魔物だから子供が、
はい、
あの殺しに行くって、うん、真に受けちゃう、
うんうん、
けどそれは実際 実在の人間が作った実在のオブジェなんですよっていうことをやるためにやって、は
い
は
い、
で、
書いてましたね、
菅津さんみたいに人気者になろうとしたら結構怒られて、う
ん、それ誰にな
んかすっごい、だから画像が本当にショックなんで、うんうんうん、そういうことちゃんと気をつけてもらえますかとか
すごいねそれ
で、あとそれは実際、うん、まあその時点で BBC の報道がなかったらある程度しかないけど、うん、それ自体はフェイクニュースだったわけ、
うんうん、
だから言ってみればフェイクニュースの、うん、拡散に加担してる
ってことになるわ
けじゃん。ただ俺は趣旨としては愛想さんが作ったものですよっていうツイートなんだけどね、
うんうんうん、そうでしたね、
まあ、だけど間接的に考えればそうでもなるわけじゃん、よくないよとか、
はいはいはいはい、
だからもうさ菅津さんみたいなツイッターの人気者
赤ん坊の
赤ん坊の人形の何リツイートでしたっけ、
でもねあれ1万いかなかったんですよ、1万いいねいってないんですよ、9811とかするぐらい。
ああ上から目線ですか。
いやいやそんなことないですよ。
いや全然1万いってないですから。
違う違う、1万ぐらいにしたかったじゃないですか。
あいいねはどうでもよくない、
リツイートでしょ。あでもリツイートは全然少ないですよ、3700ぐらい、3700ぐらい、うん、う
ん、ね、その半分ぐらいは行きたかったんですけど、うん、みんなから怒られてなんかすいません、なんかそういう感じはつもりじゃなかったんですけど。
いやでもやっぱそれだけさ人を不快にさせるものを作ってるのってすごいですよ、
愛想さんがね、うん、だから、うんうん、そうで、愛想そういうのがあったから、うんうんうん、ちょっと僕も愛想さんにそのイライラぶつけたいじゃないですか、うんうん、だって愛想さんのせいなんだよ全部、
ね、
全部愛想さんが悪いんだから、
あのあれを作った、
だから法律的にとか、うん、法律的には悪くないですよ、うんうん、であとか、まあ、実際自殺チャレンジ見たことやってるやつが、うんうん、もしまあ、半年前はそれ面白半分で多少はいたと思います、はいはいはい、今回のフェイクニュースだとしても、うん、とかあとあの画像を面白半分で、うん、別にドッキリ画像とかに使ってる人はそれは確実にいますから、はい、僕も確認してますから、はい、それは、うんね、そういう人たちが悪いんですけど、うん、それは現実世界の話ね、なんていうかこれ因果応報の世界というか観念的な世界というか、はいはい、あのイデアの、いや、なんて言えばいいんだ、まあ、とにかく、うん、ラジオじゃ言えないんですけど、うん、愛想さんが悪いんです。うん、そういう、実際的な法律とかを抜きにして考えたときに、はいはい、うんうん、愛想さんの悪意が全てを引き起こしてるんです。まあ、そう思っちゃったね、だから、マルクス主義的唯物史観を取っ払ってください。
はい、はい。
因果応報とか、そういう、はい、家福はあざなえる縄のごとしみたいな考え方で言うと、うんうんうん、本当に愛想さんのせいなんです。あの人の邪念が本当は産めなんですけどね、うんうん、産めの像を作り出し、うんうんうん、あの人の暗黒の怨念がひどい、まあいい意味で褒め言葉ですけど、うんうん、あの気持ち悪いフィギュアを作り出し
本当気持ち悪いもんな、
そのせいで一連の騒動が起きてるんですから、あいつは責任を取れとは言いませんよ、そういう法律的な意味ではね、
はいはい、
ただ観念的な意味での責任は感じてほしいなと。いや、感じる必要ないけどね。あれさ、被害者なんですからね。
ねえ、でも。
ちょっと落ち込んでました
よ。でもなんかさ。
また、林みどりさんに、うんうん、また、お前こんなもん作ってんじゃねえ、殺すぞみたいなツイートが来てるみたいね。
う
ん、
ああ、嘘。
そう、だからそれは半年前にそういうことあったんですよ。うんうん、確かに。うんうん、林みどりさんが作ったって誤解されて世界中に広まって、
はいはいはい、
で世界中から抗議のとか、うん、抗議っていうか、そういうことするやつはちゃんとした抗議文じゃないから、うんうん、結構えげつない、
それ
殺害予告とかまであったらしいよ、
それあれですか、
なんかファックとかするのとか、
あの相田誠さんにも怒ってるタイプの人でしょ、
ああ、まあ一緒にするのもあれだけど、まあそれは完全に情弱のやつじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そうか、林みどりさんに絡んでる世界中のやつらは、うんうんうん、ちょっと調べれば分かることなのに、
うんうんうん、でもさ、やっぱそういうの来ちゃうんです
ね、また来てるって言ってました、うんうん、だからそれをちょっと是正する意味でも、うんうん、そういう殺害予告とか、うん、ファックとか殺すとかいうメールは愛想さんに送ってください、これだって世界中に発信されてるわけでしょ
ねえ、でも
はい、
そうしたらまたすごいものを
送ってくださいっていうのもダメなんだよね、多分これこそ法律的にダメだよね、嘘だよーちょでーちょピヨピヨ、はいこれで OK、
はいで、はい、もうね怖いよね、はい、本当ね、
うん、
うん、なんか他にも
有名な LINE グループから愛さん大会させよう 俺の山口県旅行の LINE グループからLINE グループいじめしよう
ね、本当でも、
うん、どうなんですかね。まあ、だからちょっと、ね、動きがあって、うん、それは僕とアイサさんとの間ですけど、
はいはいはい、
またちょっといろいろ桃チャレンジについて、うん、桃について、桃っていうか本当は産めなんですけど、うん、すっかり桃で定着しちゃいましたけど、うん、
あれね、桃って名前をつけたの、
誰かがつけた、
誰かがつけたんだ、うんうん、
愉快犯がね、
はいはい、
でちょっとこの間違いを是正するために多少動こうと思っているので、うん、それはまたそれがあってから、うん、後々報告すると思います、
うん、
まあ、今回この触りだけ
楽しいですね、はい、うん、わかりました、
はい、だから今回の数日前とかに流行った桃自殺チャレンジのフェイクニュースではなんか130人死んでるとかいうフェイクも流れてたみたいなんだけど、もちろん そんなの誰がどう見たってフェイクなんだけど、それ多分ね、ブルーホエールっていうロシアの2年ぐらい前だったっけ、
ありましたね、
あったのは自殺チャレンジで一番有名な事件ですよね、のパクリですね。
はあ、
僕あれは130人自殺したと言われてはいて、うんうん、ただ正確な因果関係が証明されてるのは80何人かな。
え、でもそんな死んで
るの？それでも、
うん、
あれは本当に死んでるんです、
で
逮捕されてますから、主犯の男の子は20何歳の青年なんですけど、
あ、その後日談というか知らなかったです。
あ、そうですか、うん、結構有名なニュースなんですけどね。
やばそうなやつなんですかそれ。
いや、おとなしそうなやつ。
あ、まあまあそうでしょうね
で、うん、なんかブルーホエールと桃自殺チャレンジを結構混同されてる場合が多いんですけど、
う
ん、
僕はもろそうでした。
だし、うん、まず全然フェーズが違うんですよ、
うん、というと
だからブルーホエールの場合は桃自殺チャレンジみたいな愉快犯の不特定多数のネットユーザーが画像をばらまいてみたいな、
うん、
形じゃないんですよ、
うん、
さっき言ったみたいに主犯の男の子が一人いて、うんうんうん、そいつが単独犯である程度確信犯的に自殺を促すっていうことをしたんですね、
うん、
でかつ何が一番違うかというとブルーホエールの場合は完全にメンヘラの内輪の中でやったんです。
なるほど。
メンヘラのSNS のグループであったり、うん、Facebook のやつだったりとかの多分ある程度ネットでつながりのある中で、
うん、
でもともと自殺しちゃおうかなとか手首切っちゃったみたいなロシアのメンヘラっ子たちの中で、
うんうん、
それを促す形で自殺しないよ、こうやりないよって指示を出してやらせたんです、うん、
あー、なるほどね。
だからちょっと違うでしょ、
うん、
携帯が
どちらかといえばちょっと首吊り師の方が近いよね。
首吊り師、
あのザマのあのさ、
うん、あ、そうですね、
まあ、ね、あれは実力的にその物理的にやっちゃった方だけど、
はいはい、
内面的にはちょっとそっちの方がむしろ近いよね。死にたいって言ってる子に対して、
ね、事件の背景としてはそっちに近いですね。なので逮捕されてます
し、あ、なるほど、
ね、が、
はい、
そのザマの首切った人と違って、
うん、
多分数年とかの実刑判決、
はあ、
だってやったわけじゃないから、うん、実行したわけじゃないから、
うんうん
うん、罪としてはそれぐらいになってたはず。
へ
ー、ただロシアだからね、うん、どうなるか分かんないけどシベリアとかに送られて
そうです、ね、
半年でも強制労働の中で死ぬかもしれないけど、うん、切り株とか掘らされてね、うんうん、多分その青年もね、
うん、
もやしっこのメンヘラっ子っぽい気はします。僕もその裁判の記録とかを見たわけじゃないし、
うん、
まあ、ロシアなんで何しろ、うん、ちょっと英語とかでも詳しくは報道されてないんで。
でもそれさ、やっぱりそういうなんていうの、その自殺に促すまでの、
うん、
まあ、まさにそのブルーホエール、あの入れ墨を掘ったりするんですよね。
はいはいはい、
で、そうです。だからそういうレシピ的なものっていうのは残ってるわけじゃん。も
う、
うん、いろんな人が真似して今後またなっていく可能性もあるよね。
そうですね、うん、だから桃チャレンジはどこまで本当にあったのかが、うん、不明じゃないですか。あ、今回のやつはフェイクですよ、うん、ただ半年前のやつとか
は
ね、
はいはいはいはい、
一応報道でもインドで2人コロンビアで2人自殺してる子がいて、それが関与が疑われているという、
ね、
モチャレンジの ね、
なるほどね、
関与が疑われているというところまであったんですよ。で僕もムーの記事とかで書くときは一応そういうことは、 ある程度言われているけど正確な因果関係は不明だよっていう注釈をちゃんとつけてやってるんですけど、
うん
うん、まあ、何しろね、どこまで本当に桃チャレンジを見て自殺した子がいたとしても、うん、どこまで桃チャレンジのせいかどうかわからないじゃないですか。だってもともと例えば失恋とか家庭環境とかで自殺しようとしてる子が 99% の自殺願望があるのが 1% 桃チャレンジに後押しされるっていうこともあり得るわけで、
全然あります。
でそれは桃チャレンジがそれまで1ミリも自殺考えてない子を一気に自殺させたっていうわけではないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあどこまで桃チャレンジのせいなんだっていうところも考えどころじゃないですか。
そうですね。あ、まあでも確かに全然違うね、そうやって聞くと、
うん
うん、
あの背景が全然違うんで、うんうん、
まあ、だからなんかそのブルーホエールのやり口みたいのにインスパイアされた全然、
あのそれはインスパイアされたのは確実なんですけど、
うんうんうん、
やり口は違いますね。
そうですね、違いますね、はい、へー、よくわかりました。
で今回のやつは特に子供に向けたエルサゲート系の、うんうん、あのそれはフェイクだとしてもね、
はい、
あの言説としては、
うん、
子供がもう本当みんな YouTube 見てますから、うん、絶対、うん、世界中の、ね、世界中の子供全員、うん、めちゃめちゃ YouTube 夢中になって見るから、うん、そういう子供向け動画にいきなり差し挟まれる恐怖っていうのを親たちは感じてるわけじゃないですか、
うんうん、
その恐怖心理をついたデマですよね。
あ、
都市伝説ですよ ね、 ね、今回のやつは、
うんうんうん、
だからちょっとあのブルーホエールとはまた別だけど、うん、それはそれで現代的な、
うん、
ホラーというか都市伝説というかデマですよね、う
ん、やっぱお母さん方とかってそれでね、自分のお子さんのことになるとさ、
うん、
あのデマよりもまず守ることを当然あれしちゃうから、う
ん、でお母さんグループとかにね、うん、注意してくださいって
そ、 う、
ね、
うん、それあのほら地震の時とかもそういうのって起こりがちじゃないですか。
そうですね、はい、
あのね、だからやっぱそういうのも巧みになってる感じしますよね。
そうですね、うんうん、だし今回のデマについても多分主犯格みたいなやつがいて流してるっていうよりは自然発生的に起きたんでしょうね、
うん、
不特定多数の人たちが別に本当に確信犯的に悪意を持ってブルーホエールみたいにやってるっていうよりは、なんとなくその出どころからしてバリバリ悪意でやってるわけではなくて、うんうん、なんかその勘違いとか誤解とか、
うん、そうね、う
ん、まあ情弱であることは間違いないんだけど、
うんうんうん、なるほどね、
そんな情弱の中で広まっていったっていう、うん、だからやっぱりブルーホエールとね一緒にするとちょっと正確なところが見えなくなってくるので、
よくわかりました、
はい、
でもやっぱね、あの怖いものがあってこそですよね。
だからアイスさんのせいっていうのは間違いないですけど
なるほどな、
ちょっとメール読んでおきますか。
はい、
まあ、パチンコの話も出たので、
うん、
生乾きリセッター
いつもありがとうございます、
はい、だね、今回はね、
はい、
パチンコの話じゃないんですよ。
お、
生乾きリセッター20代男性の方ですね、
はい、
ジローのギルティー事故またいきなりタイトルから
全く意味がわからないですけど、
ジローでラーメンジロー
です、ね、あー、はい、
ジローにて自分の前に並んでいたのは声が高め身長が低く小柄の男性の客で、この店の暗黙の空気感というか店主の意向というかを知らないのか、スタンディング待機時に明らかにヘラヘラ浮ついたトークをしたり、着席時待機時に珍しいものを見るような表情でにやつくなど、いろいろミスをしていました。長川キリセッター君はパチンコ店とかジローとかのマナーにうるさい人ですからね
そうですね、
はい、やはり店主が気に食わなか気に食わなかったのか、店主の人が気に食わなかったのか、うん、提供時の店主コメントで、多かったら残していいんで、まさか、そんなまさか、女性しか言われているのを見たことがない提供コメントが来たもんだ。
これ、リセッターが言ってるってことね。
うん、まさか、声が高い、プラス身長低く小柄で、お前は食べきれないだろうということで、残していいコールだとしたら、本人としたら、屈辱じゃないのか、いや、それともそう考えるこちら側が下水のか。何十回も言ってるわけではないけども、女性以外では聞いたことがないんだが、さすがに気まずそうな表情を浮かべ、 襟を正したようだ。浮ついそのお客さんがね、うん、浮ついていたとはいえ店主の気分というか自己レベルかもな。星 3.8 終わり。うん、もうなんだかよくわからないです。これ僕の読み方が下手じゃないですよ。
うん、あの
本当にそう書いてある通りに読んでる。
本当にあのチラシの裏に書いとけっていう。
いや
でもねえ何ですかこれ。このジローって言ったことあります？
昔は本当にまだそこういうジローのギルティとか。うんあるじゃないですか、テンプレのやつが、
うん、
が流行る前とかに言ってました。
そのテンプレ自体僕も知らないんですけど、はい、何そのなんか要はイラッとさせることをするなっていうこと。
ロット見出しギルティ
どういうことですか。列
うんそうそう、まあ麺を茹でるときに4人だか6人だかをいっぺんに茹でるのが一番効率がいいから、うん
はい
ロットつって4人が一斉に食べ始めて一斉に食べ終わる、
うん、
またあれで関係なくてもね、
はい、
見知らぬ
他人でも
他人同士でも、
はいはいはい、
で、うん、そこにまた4人が一斉に入って麺を入れ出すと、うん、ロットが崩れずにお店的に助かるじゃないですか、
うん、
でそういうロット見出しをするやつはギルティでカウンターをドンってされる。
誰に？
ジロリアンたちに。
はぁ、あそんなうまいの？そんな
店主じゃなくてね。ジロリアンとしてドーンって怒る。ギルティっていう都市伝説ね。そんなの見たことないし、ね、あの前は俺もその本当10年ぐらい前かなは言ってたけど、う
ん、はい僕ね歌舞伎町のジロー、
はい、はいはい
しか行ったことないんです
よ。あの一番バカにされる店ですね、
うん、そうなんですか
あんまりこういうこと言っちゃいけないけどね。まあまあジロー的にはあんまりジローっぽくない店、
うん、あでもそれ他の人にもやっぱしね、
はい
あの言われたことあります、
はい、
ああそうなんですね。そうそうだから一回ちゃんとね行ってみたいなと思うんですけど、
うん、
そんな怖いルールがあるん
だね。で2019年のこの時代にすごい懐かしい二郎のお便りが来ましたね。
そうですね、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
リセッターさん、
はいはい、あとねダーヤマさん、まあ、結構いい階段送ってきてくれる人なんですけど、はい、今回読みません、
はい、あれ
何かというと、うん、学芸大学の地下、うん
はい、
秘密の地下にまつわる話なんですよ。
お
でそれ
を、ね、面白そう、
そうちゃんと実地調査しようと思ってダーヤマ君と待ち合わせて現場取材しようかなと思ってるんで、うん
ま
あ、それが終わってからの方がいいし、
はいうん
うん、今西さんの会でやりたいんですよ、
う
ん
まあ、その方がいいでしょう
ね。なんでかっていうと、うん、その隣の高校に僕と今井さん通ってたんで、
うん、そうなんだ
土地勘あるん で,、
はい、
で僕なんかは学芸大学に高校時代、
うん、
演劇のゼミとか、はい、演劇サークル、
うん、
演劇サークルは劇団ですね、
はい、
に出入りしてたりしてたんで、
は
い、あの辺は分かってる建物の中とかよく入って
たり、まあ、土地勘もあるしね、
はいうん、してるんでその方が話が、
うん
盛り上がるかなと。
あじゃあそれ楽しみですね。
はい、
はい、
そうなんですよね。サレジオ学園に通ったんで、
うん、サレジオ学園に、
はい
はい、
嘘です。
サレジオ学園って
もう隣にあるけど、
うんうん、へ
いやあれ共学でしょ。
共学なんですか。
小中が確か学芸大の、
はい
北側あ南側か
うーん
に道一本隔てて、
はい、うちなんか親戚行ってた気がしたな、
はい
うん
あの僕的にはもうちょっと偏差値の高い高校行ってます。
わかりました、はい。
お利口うさちゃん、
はい、うさちゃん、はい、
お利口うさちゃん、はい、ひらがなでね、
はい、
40代男性の方ですね。
でもめちゃめちゃなんか今可愛い子が送ってきたのを
ちょっとメンヘラの
そうそうそうそう、ね、
40代男性千葉県の教職員の方です、
うん、はい、はい
吉田会長、スカツさん、今井さん、こんにちは。
こんにちは。
お利口うさちゃんと申します。少し前、友人と食事をしていた時のことです。食事中、対面に座っていた彼の口に違和感を感じました。よく見てみると、彼の前歯から長い髪の毛が生えているように見えます。口の中から毛出てるよ。と伝えたところ、ああ、ただ。と彼は答えました。彼は前歯についた長い毛を指で引っ張りました。 前歯の隙間に髪の毛が挟まっていたようです。ずるずると長く黒い毛が数本の束になって歯間から引き出されました。え、何それ？と聞くと、最近たまにあるんだけどよくわかんない、気持ち悪いよな、と彼は答えました。彼は桜専門の植木職人で、短いパーマに2ブロックというのをこの数年続けているので仮の毛ではなさそうです。どのタイミングで口にそんな毛入るんだよ、と聞くと、自分の体の中は出てくる気がする、でも分かんない、と答えました。気持ち悪いことね、他にもあるんだよ、と言って彼はスマホから1枚の写真を見せてくれました。車の中にいる子供を撮ったらこんな風になった。画像を見ていただければわかるかもしれません。自分には明らかに子供ではないものが映っているように見えました。中央に青い女性の顔、そのすぐ下に巨大な目、そして横に術のようなものがありました。トリミングされたものですか、写真を彼からもらっています。ということでちょっと見てみましょうか、
うん、
これはねラジオなんで心霊写真コーナーをやってもしょうがないんですけど、これですね、気持ち悪いのは確かですよね。なんかボケボケのなんか何が映ってるのかよくわかんない写真ですけど、車の中にいる子供をフロントガラスのこちら側から
向こうから外から撮ったことですね。
で、こういう風に確かに顔みたいになってます
ね。これそうですね。
これお利口うさちゃんがちゃんと赤いペイントで
先生っぽいね、確かにね。
ちゃんとねペイントツールを使って。
ここですよ、
こういうのですよ
って教えてくれてますね。
あ、でも確かに目、これちゃんとした目だね。
本当だ。
で顔
でちょっと目を見せて、
目を、
あ、本当だ、
でかい目ね。で、まあ数珠みたいなものも確かに、まあまあガラスの向こうから挟んで撮ってるから、うん、こういうふうにボケることはありえるけど、うん、でも写真自体が気持ち悪いのは確かですね、うん、すごい
めちゃめちゃ嫌ですね。
ね、
うん、
他の写真もこうだし動画も同じなんだよね、あ、気持ち悪いのは全部消してるけど、と言ってました。
はい、あけらかんと。
でも他の写真とか動画
も動画見たいですね、
ね、うん、でも消しちゃってるんでしょ、
うん、
でも他のもこうなるっていうのはやばいですよね、うん、
やばいです、
ね、複数回こうなってるっていうのは、うんうん、彼の仕事はシーズンごとの繁忙期にかなり大きな収入を得るようで、その度に愛人を作っています。結婚はしているんですが、奥さんはそれを知りながら生活を共にしているようです。
あ、
うん、ただし奥さんは精神的身体的にも健康とは言い難く軟禁状態になっているように自分は感じていました、
うん、
その職人の友人が奥さんを軟禁しているってこと、
うん、多分そうでしょうね。
その環境が彼が愛人を作る原因になっているのかもしれませんが、
うん、まあだから体が弱かったりとかちょっとメンヘラ気味だったりして出れないからですよ。
ここまでの話で先ほどの髪の毛は何なのか少し考えてみました。1、彼の浮気を苦にした奥さんの生き量的なもの、まあ、これはパッと思いつきますね。2、彼が家で食事をする際奥さんが自分の髪の毛を彼に食べさせている。
でもそれも怖い
ね、これ怖いね、
うん、
1だと思いきや2って、うん、なかなかいい短編小説になりそうですよね、
うんうんうんうん、
でもこれだと写真や動画に変なものが映る理由にはならないですよね、
うんうんうん、
と、はい、まあ、確かに心霊的なもんではないからね、うん、そして3つ目の思い当たる節も自分にはあります、
うん、
彼は職人を始める前から入れ墨を入れていました、まあ、初めはよくある洋彫りだったのが、
うん、
桜職人を始める頃から 和彫り一本になり、今では全身総柄になってます、はい、で胸割り、胸にいるやつってこと、
うんうん、
を入れるとき、梵字を入れたいと思った彼は、ネットで自分の気に入った画像を彫師の方に見せました。彫師は、梵字はな、自分の好きなものを入れるんじゃない。生年月日や名前から導き出されたものを入れるんだ。適当にはできない。と言ったそうです。
かっけえ。
ちゃんとまあね、あるんでしょうね。うん、そういう宗教的というか信仰文化。
うん、あるんで
しょうね。まあ、彫師の人たちの文化としてありそうですよね。
うんうんうん、
で実際ね、タイの入れ墨祭りとか入れ墨寺とか僕取材してますけど、うん、
はいはい、
まあ、それだってちゃんとした呪術的だったり宗教的な背景がありますからね、うん、
はい、
特に梵字というかアンジェリーナ・ジョリーも彫ってる、よく見るこの
長方形が トライバル的なやつでしょ、
うんとね、長方形が何本もあるようなやつとか、うん、
はいはい
はい、あれも確かに一応経文かなんかなんですよ。で彼は 自分が考えたことを頭ごなしにノーって言われると怒ってしまう性格なのでその際は大変揉めたようです、うん、結局浅草の有名な一門で入れることを断念した彼はフリーの聞いたこともない堀氏に九段の適当な凡事を掘ってもらったそうです。あ、やっぱりこの字でよかった。見せた画像と少し違う気はするけど自分の決めたものが一番と彼は言ってましたまあその写真も本当は送りたかったんですけど、うん、はい、その盆地は今では下克上という文字で上書きされていました。うん、上書きするもんなんだね。
あのそれはね聞きますよ。
あ、そうですか。うん、まあでもよりによって下克上って自分が見たところそれは明らかに違う形状でした。はあ、はあ、そ
う、希望してた盆地と違う形
状だったと。違うって全然違かったってことですね。うん、じゃあなんでそんなわけわかんない盆地を入れたの。のかってことですよね、うん、堀氏の人は
逆になんかそれが呪いの文字とかだったのか、
うがった見方かもしれませんが、うん、自分に合わない凡事を掘ることで良くない運命になってしまったっていうのは3番目の考察で、うん、かつ4、彼に凡事らしきものを掘った男は元から彼に呪いのようなものをかけるためそれを刻んだのではないかと、うん、彼が浅草の堀氏の方々と揉めた時半グレなどへの口利きを行い大勢の人に迷惑をかけたようです。なんで自分からそんな大きなトラブルにしちゃうやめときますでいいじゃん
ね、うん、
まあ、ムカついたから ね、
メンツを潰されたみたいなそういうのがあるんでしょうね、うん、
お金も相当使ったと言ってました。恨みも同じぐらい買ってると思います、うん、これ以外にも自分の知らないところで長い髪の毛が体の中から出てしょうがない行為を出てもしょうがないという行為を彼が行っている可能性もあります、うん、単に風俗などで変なプレーをしてきただけかもしれません、うん、髪の毛食べちゃうプレーとかまあ続報入ったら送らせていただきます、うん、堀子うさちゃん。
うわ、
ただねこれ4つ考察されてどれもありえそうなんですけど、うん、僕5ありますよ、
はい、なんですか。
ラジオでも読んでますし、うん、怪談本でも書いてますけど、うん、同じように桜の木を切ってしまって、うん、
はい、
そっから髪の毛が出てくる呪いにかかった人いますよ。
それはもうピンポイントで髪の毛なんですか。
はい、
誰だった
っけ、ごめんなさい、ラジオネームを忘れてしまったんですけど、うん、最近送って、 あれか、あの新さんなめこさんみたいな名前の人、
はい、
いましたよね。なんだっけ、新さんなめこさんみたいな名前の人最近送ってこないけど、まあよく送ってきたじゃないですか、はいはい、
その人がそういうこと
が、うん、送ってきてくれた怪談で、
はい、
桜の木を本当は切っちゃいけない時に切っちゃって、うんうんうん、大将軍の方角にある時にね、
はい、
これ一時説明しないけど、うん、まあ、そういう信仰はあるんですよ、うんうんうん、山形とか京都北部とかでね、うんうんうん、そういう方角のね、はい、やつね。でそれからなんか髪の毛が身の回りに出るようになっちゃって、例えばなんか大根、畑から持ってきた大根を切ったら大根の中に長い髪の毛がびっしり、
それ僕なんか覚えてます、その
入ってるとか、
うん、
まあ、あと家の中に長い髪の毛がたくさん落ちてたりとか、うん、最終的にはその人人形職人なのかな、
うん、
でその工場で作業中に長い髪の毛が襟から出てきて引っ張られて機械に巻き込まれて怪我したっていう。
怖すぎじゃないですか。
だ似てますよね、
うん、
桜の木という共通点もあるし、
うんうん、髪の毛っていうね、
そう、あ、ほうさん、なめこさん、
あ、はいはいはい、はい、
そうそう、う
ん、あ、またメール欲しいですね、
ね、
うん、
だからそこがね共通してますねでもこれ千葉県でしょ、うん、ちょっと地域はずれてるな。
なんかビジュアル的にさ、うん、その歯間、歯の間から髪の毛が出てるっていうのってさ、うん、すっごい気持ち悪い、ね、生理的にね、うん、怖いですよね。なんかフェラチオとかしてたとかそういうオチじゃないですか、
ね、それありえますよねそれありえますよね。
ねえ、まあでも怖いですね、何もなければいいですね、
うん、
うん、7ティライミです。
ああ高い。生川キリセッター君は
5ティライミです。
なるほど、
はい、
では次のメール読んでみましょうか、はい、あ、これか、これがあるかな、うん、お利口うさちゃん、
うん、また
40代男性、千葉県教職員の方ですね、はいはい、うん、こんにちは、お利口うさちゃんと申します、 いつも行く美容院で担当してくれる子から聞いた話です、うん、先日美容師学校時代の友達と久しぶりに会って少し怖い話を聞いちゃったと彼女は言いました、うん、まあお化け系じゃないんだけどと切り出された話は以下のようなものでした、はい、その友達は木更津に住んでいる。木更津は少し閉塞した土地柄で楽しみもあまり多くないらしい、まあ、木更津キャッツアイの世界ですよね、うんうん、そんな木更津にも地元の若い人たちが集まる会のようなものがある、はい、そこではできもしないクリエイティブや夢のようなことを魚に居酒屋で騒ぐようなことが行われている木更津キャッツアイの世界ですね知ってる人を知らない顔が問わず集まり、日々それを繰り返している。その友達も何回かその集まりに参加していたらしい、うん、ある時その友達が会が催されている居酒屋に行くと、輪の中に一人の知らない男性がいた。周りの人々は彼をしげちゃんと呼び、とても親しげにしている。まあ知らない人がいるのは珍しいことではない。何よりそのしげちゃんは大変コミュニケーション能力が高く、こちらに敷居を感じさせない対応でものすごく安心感を与えてくれると、うん、まあ慣れ慣れしいという感じじゃなくて、すごい頭がいい方、はいはい、の人だったそうですね、うん、しげちゃんは会話はとても面白く、もともと地元の人ではなく都会から来たのかなという印象を友達は感じたらしい、うん、話題も経験に基づいたものが多く、夢や具体性のないものが少なかった、うん、あちょっと一つ違うって感じなんですね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、
あ人生経験を積んだ人なんだなとみんなが思っているようだった、まあ、たまに誰かが下手を言うと殺しちゃうよなどと返したりもして、あそういう冗談も言う人なんだなと感じたらしいですね、はいはい、まあ、友達はしげちゃんに悟られないように隣に座っていた知人に、あの人誰なのと聞いたそうです、まあ、知人は、いや俺もよく知らないけど、うん、たまに集まりに行くんだよね、昔は水族館で働いてたけど、まあ、そのくらいしか知らないかなと言いました。水族館というワードを単純に、まあ、水族館イコール楽しそうぐらいのイメージで持った友人は、うん、しげちゃんに、あ、水族館でお仕事したんですかとみんなの前で聞きました。その瞬間、今までとは違う違和感をしげちゃんは一瞬だけ漂わせたそうです。睨まれたわけでも体の位置を変えたわけでもないのに、聞かない方が良かったと友達は感じたそうです、うん、そうだよ、葛西臨海水族園、え、なんで知ってんのとしげちゃんはとても楽しそうに返答してくれました。水族館の裏側の従業員でしか知り得ない面白い話をたくさんしてくれたそうです。その日はお開きになり、友達は帰りがけしげちゃんに連絡先を聞いたそうです。しげちゃんは、あ今日はまだ会ったばっかじゃん、また今度ねと答えました。そして少し間を置いて、あでもここと違う集まりが茂原にある、今からそこ行くけど一緒に来たら仲間に紹介するし連絡先も教えるよ、どうすると聞いてきたそうです
ドキドキすんなこれ。
その時先ほどとは別の知人が泥酔して友達に絡んできました。あんなーってね突然手を引っ張り、軍にもつかない話を大声でしだしため、あこっちか、ああ友達はしげちゃんに一旦挨拶して知人を座らせようと別の場所に連れて行ったそうです。ちょっと酔っ払いすぎだよっつって、うん、駅前の噴水脇に彼を座らせた時、うんうんうん、知人はすっと真顔に戻っていたそうです、うん、うん、え、何どうしたのと聞くと、おいあれ榊原だぞ、あんまり深入りしない方がいいと知人は答えたそうです。この話自体は数年前に聞いたものです。読みにくい文章で申し訳ありません。また送らせていただきます。お利口うさちゃん。
最高に面白いですね
最高に面白いですね
俺大好きこういう話
市橋の話もねあったしね、うんうんうん、それはメールじゃなくて、僕が直接聞いた、
うん、あとパチンコでも市橋がいた話は結構あります。そうそう
ありましたね、
はい、うん、うわ面白いなこれ。
完全に話としてよくできてるんで、
うん、
あのなんていうの、みんなの立ち回りとかも、
うんうん、
まあ、都市伝説、うん、でしょうけど、うん、まあ、面白いです、
ね、面白いな。
榊原都市伝説多分各地にありますよね。
あると思います、
うん、いろいろね、うん、あそこにいたここにいたとか、うん、立川にいたとかね、うん、話がいろいろありましたもんね。僕たちは子供の頃からずっと、
うん、ですよね、うん、そうそういろんな場所にいるって話は
ね
ありますもんね、うん、
ちょっと榊原の真似が似てなかったかな。
いやだって知らないで
しょ。もう一度練習します
えでもそうなんだ、葛西臨海水族館にいたんだ
ね、
でも水族園ね、なんかそのチョイスも実際にそうだって聞いたら、うん、あそこかみたいな、逆にそこかみたいなさ、変なリアリティない。
そうですよね。でもあの東京の東の方ですもんね、住んでるのは。
そうみたいです
ね。あんまり言わない方がいいと思うけど、うんうんうん、週刊誌でね、
週刊誌
でましたもんね、報道されてました
もんね。あれもすぐにねネットであのなんか歩いてるところの場所とかで特定されてました
けど、ね、路上に植木とかから、
そうそうそうそうそう、ね、うん、うわ、そのもう一つの集まりって何なんでしょうね。
茂原にある
仲間、生かでしょ、まさに
アベンジャーズなんか市橋とか
そういうやつらがね、もうぐるっとこう、
まあ、市橋は、まあ、いないけど、うん、もう出所したアベンジャーズたちが
ねえ、
他にパッと出てきませんけど、うん、少年犯罪で、うん、だからあの綾瀬のコンクリ殺人とかまた再逮捕とかされましたもんね、
う
ん、
まあでもあれ4人いるうちね、
まあそか1人2人は
いますもんね、
いますもんね、主犯格じゃないやつらはね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
だしあとあれか、あのホテル勝業の殺人事件とかも、
ああなるほど、
あれ、うん、まさに千葉ですしね、
うんうんうん、そういうのがね、はい、いっぱいいる回なのかもしれないですよね、怖っ
不謹慎ですよ。
いやでもこの話はすごい、
うん、ちょっとこれ都市伝説として流行ってもおかしくない、
うん、
クオリティの話ですよね、
うん
うん、オリコーサちゃん。でも怖いのが40代の教師っていう、うんうん、ね、小学校とか中学校の教師かもしれないですよ、うんうん、まあ、大学の教員かもしれないけど、
うん、
ちょっとね、自分の子供がこのオリコーサちゃんのいる学校に通ってたら、
うん、
全然いいんですけど、まあ、もちろん仕事とは別ですからね、うん、
でもさ、
そこでちゃんとね、うん、教師として真っ当なこととしてるから、うん、そのはけ口としてね、このラジオを、
うんうん、
ダークさの闇のはけ口として使っていただければね。
でも今ってさ、先生ってそれこそもう事務的にこういろいろ生徒たちに徹していかないと、うん、
はい、
逆にいろんな問題が起きる世の中じゃないですか。
んどういうふうに
接していくの？例えば、そのなんか例えば政治的なことを言ったりとかさ、
はいはいはい、
なんかあとちょっと事業と離れたようなことを脱線したりとかしたりとか、
あ、そういう軽口もダメなんですか？
だって結構今えっていうようなことでなんかほら、
うんうん、
燃えたりするじゃないですか、
うん、
だからやりづらいっていうのはね、僕も教師の知り合いいますけど、
はい、
なんか言ってましたよ、
うん、
だけど翻って考えてみると、それこそ自分たちが子供の時とかって先生で一定数やばいやつっていたじゃないですか。
ていうか先生の方が一般社会よりもやばいやつがいる比率は高かったですよね、
うんうん、ね、だからやばい先生ばっかりいましたけど、今はね、うん、そういう先生がいないんでしょうね、きっとね。
そんなこともないんじゃない。だからまあそのルールとか規制が厳しくなったのは僕たちの子供の頃にあるだろうけど、
うんうんうん、あ、まあ、町田
に殴った先生もいました。オリコウサちゃんとかいるじゃん町田の先生もあれもどっちもなんかね、
まあどっちもどっちな感じしますけどね。ただね、あれとかもさ、なんか
あんな荒れた学校僕通ったことないんで、まあただ僕の行ってた城山中学校は結構伝説的な不良の、
あ、そうなんですか、
巣窟でした。ただもう世代が違うんで、僕が中学生になることは特に暴走族文化なくなってたんで、下火になったんで、
あ、でもやっぱそういうのも昔はいた。
だからお兄ちゃんお姉ちゃん世代ではいましたよ、全然。
そうなんですね。あのほら安倍総理がさ、
はい、
あの自衛隊員の息子が、あ、
はいはい、
あのほら人殺しだって先生に、
パパ憲法違反なの、
そうそうそうそうそう、あれって、うん、であれが本当かどうかみたいなさ、
あ、な、検証、ね、
議論になってましたけど、
ね、で実際それがあったのは本当だったんでしょ、
うん、本当みたいですね。
なんか誰か議員さんか誰かが聞いててっていう、そうそうそう、う
ん、であれね、でも僕なんかも福島住んでた時にさ、
はい、
やっぱ左翼の先生だったんで、
はいはい、
であの自衛官の子供が多かったんですよ、
中学
校って、
はいはい、
でやっぱね、そういうことを言ってましたもんね。
怖
あの現代史みたいな 5,6 年生やるときとか、はい、自衛隊のその存在が、うん、あの実際こう憲法上どうなるかみたいな章になると、うん、まあね、あのそういう人殺しの子供たちこの学校にもいっぱいいるけどね、普通に言ってました
あ、じゃあ都市伝説ではなかった
ですだからあれ僕聞いたときに、
はい、
まあ、僕の話じゃないですよ当然、はい、だけど、あ、別に普通に言う人はいるよなって思ってましたけどね、うんうんうん、そうそうそうそう、
まあ、その先生が悪いんですけどねもうそれはどの立場から見ても
そうだからね、まあまあ、でもね、そういう変わった先生ってやっぱりいるじゃないですか、
はい、
いたじゃないですか。だからね、本当にそれに比べてそういう指令も言ってましたけど、今の先生は大変なんだって。
いや、オリコーサちゃんもね、うん、僕たちのメールに闇を吐き出してくれれば、
う
ん、
そうですね。いや、2つとも面白かったじゃないですか。
これ何ティライムですか。
これもじゃあ5ですね。
あ、下がった。
ああそうかそうかな、じゃあ77です。
おおすげえ、
うん、14ティラミですね合計ね。
ちょっと期待の大物ルーキー現るじゃないですか。
なんか
それこそあの、うん、おなじみポパイと同じじゃないですか。なんだこいつと思ったらいきなり高得点をポンポン
って。そうだから、そのおなじみポパイはさ、さっきちょっとはしょりましたけど、
はい、
僕がその偶然じゃないかって思ったんですよ最初ね。
ん
その異常に回ってるから、
ああただのラッキーだと、
うん、だと思ったんですよ。そしたら途中で班長の人が、じゃあ太田さんの座ってる席と変わってくださいって言って変わらしたんですよ、
うん、
そしたら俺が500円で6回しか回ってないのを18回ぐらい回してるんですよ。だから
屈辱、
だからまさに僕
先輩なのに
かませ犬のね、まさかそんなことがみたいな。
鉄鍋のジャンで言ったら望月ですよね。
それわかんないですけど。はい、まあね、そんな感じですね。
はい、
だから期待の、そのうさちゃんも期待のルーキーだと思うんで。
そうですね。
はい、うん、うさに勝ってるんですかね、うさちゃんね。
牛島くんみたいなもんですかね。でもあの今のパチンコでそんな個人の技術が入る要素、うん、余地があるんですね。
いやだから本当は誰が打っても釘次第なんですよ、うん、結局。釘が開いてれば誰が打っても入りやすいのはあるんですけど、
はい、
微妙に多分その当たる場所とかそういうのを多分見てるんですかね、
はい、それって羽物でも権利物でも一緒。
あ、もちろんもちろん、あの釘の当たるところでこう反射するじゃないですか、
うん、だから、あとね、だからスロットと違って設定は、うん、
設定はない
です、いじられてないから、うん、これ前もしたねこの話ね、はい、
まあ、あとね雨の日とかもなんかね違うらしいですよ、うん、
あ、それも聞いたことあります、うんうん、噂では、
うん、そう、
え、あ、ごめんなさい、それは店側が雨の日はあんまり人が多いから設定を緩くするってんじゃなくて、
じゃなくて
その湿度の関係とかで、うん、釘の開き方とか、うん、へ
え、よくね、なんか、うん、あ、今日は玉が喧嘩してるね、ダメだ、
かっけえ。あるんですね。
はい、そんなのありますけどね、うん、まあいいんですよそんな話は。
もうやめるんですかパチンコ。
いや僕パチンコ好きじゃないですか。
やめないんですか。
いや、まあ、
食い下がるんですか。
いやいや、
打倒ポパイ。
俺ポパイに負けたくないんです。
それが聞きたかった。
ね、まあまあ誘われればやりますけど、はい、ああ
。ツイッターは頑張ってないんですか。
何ですか。
ツイッターはまたツイッターでアルファツイッターになるために。
別に頑張ってないですよ。
もうあれは止まったんですか。
あれはね止まりましたね、
勢いは。
うん、9800ぐらいで止まりましたね。
うん、
でもなんか本当に情弱の皆さんが1日1回ぐらいいいね、はい、今知ったっていう
人。ひどいね、いいねをしてくれる人を情弱扱いっていう。
だって今ですよ、もう1週間10日ぐらい経つでしょ、
うん、
その人がいいねしてきたりして、うん、まあ僕もそうしたらお礼でもう一回いいねをし直す。
じゃやめて、俺のタイムラインが荒れるんで。
わかりました。
あんたはいいね、なんかリツイートじゃなくていいねでも自分のフォロワーだと、うん、
それ知らなかったんです
もん。タイムラインに上がっちゃうんですよ、削除してくんない、うん、あのツイート削除してくんない。ムカつくから。
なんかでも僕はそのいいねをたくさん来た時にアカウント名が表示されるでしょ、うん、なんとかさん、うん、吉田優希さんがいいねをしましたみたいな、はいはいはい、アカウント名ってさいっぱいあるよね、
まあ、それ無限に作れますからね。
面白いアカウント名の人ってでもいますよね。
でもそれ具体例あげられないでしょ、今パッと思いつかないでしょ。
ね、タを返せっていうアカウント名の人
が、ね、泥タボ
そう、だから泥タボかなと思ったんですけど、はい、そういうのとか、
うん、
まあ、あと本当になんかそういうよくわかんないのありますよね。
ちょっと俺、うん、奥さんに頼んでこっそり消してもらうわ、ツイート削除してもらうわ。ムカつくから。
なんでムカつくんですか。
で朝起きてまたいそいそとチェックしようとしてさ、うん、どれぐらい伸びてるかなと思ったらツイートが削除されてさ、俺のあの人形のツイート削除されてるよって、
うん、
お前さん何言ってるんだいって。そんなツイートなんか初めからなかっただろ、うん、
それじゃあ俺がツイートいいねがそれ夢に見るほど欲しかった、
夢に見るほど欲しかったってことでしょ。あなたやめな、ね、もうあんた今まで言おうと思ったけど、うん、そんなツイッター廃人みたいなことやめとくれよ。パチンコやってツイッターやって、お前さんそんなんじゃどうするんだいこれから。さすがにスガッツも反省したんでしょうな。
誰だよ。
そんな夢に見るまでツイートとパチンコに勤しむ自分を、うん、人間地の底の底まで落ちるとこれかえってね足の踏ん張りが効くようで、それからスガッツは心を入れ替えて、はい、一生懸命に働いて、 借金も全て返し、
借金ねえよ別に、
10年後には大棚を構えるほどにまでなったそうですね。その日の年の暮れ、かか、いや10年前は迷惑かけたな、
始まったぞなんか。
俺ももうツイッターもパチンコもやめて、はい、真面目に働いて、なんとかかか暮らして、うんうん、まあ店も構えて使用人も雇えるようになった、はい、これも支えてくれたかかのおかげだよ。お前さん、私お前さんに話しておかなきゃいけないことがあるんだよ。
なんだろうなんだろう。
お前さんが夢に見たっていうあの赤ん坊の人間のツイート、あれ削除したの私なんだよ。吉田さんに言われてね、それは夢ということにしておいて忘れさせなきゃいけない。そうじゃなきゃこれからずっとツイートをすることになる。そう言われて私消したんだよ、はい、ここうめ、そうだったのか。お前さん、
そうだったんだ。
さあもうどうとないとでもしておくれよ。お前さんのためを思ったとはいえ嘘ついたのは私なんだ。もう離縁なりなんなりお前さんの付き合いにしておくれ、はい、バカ言うんじゃねえよ。おめえのおかげで俺もこうやって立ち直れたんじゃねえか。おめえには感謝しかねえよ。お前さん、じゃあお前さん、ほら10年ぶりだよ、ツイートしておくれな。ツイッターしておくれよ、ほらお前さん。え、そうか、ほらね、またいいねリツイートもらいなよ、はい、お前さん、はい、あ、じゃあ遠慮なく。いやさ、また夢になるといけねえ。ちゃちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。
何その話。
ついはま。
ちょっといい話じゃない
ですか。ついはまです。新作落語、ついはま。
とても良かったです。
そうです。はい。はい。何の話だ。消せってことだった。あのツイート消せってこと。
いや、あれさ、だから、なんか何がなるか分かんないよね、でも本当に。
俺が必死に面白いこと考えたツイートなんか。
あ、分かる分かる分かる。
全然いかないよね。
うん、そうそうそうなんそうなんだって俺だってあれ
あまり面白いとダメなんだよ逆に。
あれとアナゴ、あのウツボ、
ウツボ
ですよ、あのバズったやつ、うん、全然それ以外さ何にもなったことないし、うん、そうそうそう、
渾身のギャグとかも、
うん、うん、まああんま別に面白いことを書こうと思ってないけど。
あんまり深く刺さるようなものは逆に広まらないですからね。うんうん、
あ、なるほどね、
うん、うん、あと、あのね、うん、僕も分かるんですよ、うん、もし本当にいっぱいいいねとかファボとかもらいたかったら、あんまり説明しちゃダメなんです。
はあ、はあは
あ、あの
別にあの僕のいいねファボが欲しい人じゃないですからね別に。
あの、うん、妻が買ってきたとかぐらいにしといた方がいいんです、
は
い
は
いはいはい、で僕の場合ただあの、うん、やっぱりちょっとライターというか書き物としてから誤解与えちゃい、それは別にライターの教授とかそういうことじゃなくて、変に誤解与えて仕事にな
んか響
くとダメなんで、ちゃんと注釈とかをいろいろ入れなきゃいけないんですよ。でどこの場所で撮ったとかそういうのを入れるとなかなか広まります。本当はさらっと書いた方がいいんです。分かってます、分かってやってんの。やろうと思えば1万リツイートぐらいいつでも弾き出せるわ。
はい。まあ、あとやっぱ子供とかさ、はいはい、なんかなんだろう、ほっこり系がやっぱしみんな好きだよね。
だからね、妻が買ってきたみたいに言ったのは正解です。あのそれはね、入れた方がいいです。
俺戦略的にや
ってるわけじゃないから。あのアナリティクスの苦労なとか伺います。
そうですか。はい、はい、ありがとうございます。
お名前キャモメ。
あ、ツイッターツイッターの人だね、多分。
あ、でもキャモメもよく送ってきてくれてますよ。
う
ん、
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。
はい、20代男性の学生の方ですね。今回は私の父親が体験したことをお話しさせていただきます。
はい、
私の父親がまだ若い頃、おそらく20代ぐらい、知人の家に遊びに行くということで車に乗って向かっていました。知人の家は車で行ってもかなり時間のかかる距離だったそうで、車を走らせているうちどんどん暗くなってしまい、気がついたら真夜中に差し掛かろうとしていたそうです。父は長時間の運転ということもあってか、疲労と眠気に突然襲われたようで、まあ仕方ないから車の中で仮眠してから朝方にその家に到着すればいいやと考えて、また夜の暗さに加えて辺りが霧がかっており、少し気を緩めると事故にもつながりかねないと思ったので、道路から少し離れた安全だと思える場所に停車しました。その時霧はどんどんと濃くなっていき、周りがほとんど見えなくなっていたそうです。父は完全に見えなくなる前に間に合ってよかったと思いながら座席を倒して仮眠を取りました。数時間ほど経ち、 目を覚ました父は何か不思議な違和感に襲われました。体が動かない。父は車の中で金縛りになっていました。まあ、全身力を込めますが、自分の体であるにもかかわらず全く動かない。1、2分くらいその状態が続いた後、視界の端に何か動いているような気がしました。座席を倒したことで後部座席の窓から外が見えていたようで、どうもその視線の先で何かこちらに近づいてくる。目だけは動かせるので視線をその動くものに向けた途端、父は戦慄しました。十数メートルほど先に白い着物を着た白髪の老婆が父を見据えながら歩いて車へ近づいてきたそうです。その白髪はボサボサで、手には何か大きなものを持っており、ずっと父を見ています。この世のものじゃない、直感でそう思いました。体は動かない。やがて着物の老婆が持っている大きなものが死神が持つような巨大な鎌だったことを目視した父は、動かない体を必死で動かそうともがきました。老婆はもう数メートル先まで近づいています。このままでは殺さないと何が続いたのか、父の体はようやく動き、急いでエンジンをかけました。エンジンがついた同時にアクセルペダルをベタ踏みして急発進した車は、近づいてきた老婆を置き去りにしてその場を離れていきました。気がつけば辺りの霧は晴れていました。何だったんださっきの。車を走らせながら父はだんだんと落ち着きを取り戻し、ルームミラーで車を止めていた位置を確認しました。父は自分の目を疑いました。車を止めていた場所、そこは墓地だったそうです。あの霧が単なる偶然か、またあそこに眠る何かを操作したのか、未だに分からないと父は苦笑いしながら話していました。
何だったんですかね。
何だったんですか。
死神なのかな、本当に鎌持ってたし。
ただ、本当に老婆がいて、草刈りしてたっていう可能性もありますよね。
まあまあ。
で、ちょっと路中しないでっていうつもりで、ちょっと怒り気味に近づいてきたのかもしれないですよね。
はいはいはいはい。
おばあちゃんで俺朝早い、そういう管理人さんって朝早そうじゃん。
まあでも、ね、やっぱし、予期しない場所で人いると怖いよね。
だから、吹き上げトンネル。
はいはいはい。
あそこって旧吹き上げトンネルと旧旧吹き上げトンネルがあって、旧旧吹き上げトンネルも昔は晴れたんですよ、そのトンネルの手前までね、
はい、
でも途中から、がっつりあそこに住んでる人が、
はい、
鉄のでっかい門を、まあ、使用道路なのかな、市道なのかな、でみんなその市道を通って行ったんだけど、に立てちゃったんで、完全にもう近寄れすらしなくなったのね。
あ、じゃあもう逆に禁足地ができちゃってるみたいな感じじゃない？
そうですね。だからそれはもう多分僕らみたいな心霊スポット行くやつらが迷惑をかけたから
なるほどなるほど。
で、で旧吹き上げトンネルはあれは多分公道なん で、で生活道路として今だ地元の人に使われてるし、普通に行けるんですね、
はい、
で別に僕も吹き上げトンネル何回も行ってるんで、旧旧も2回ぐらい行ってるんで、今更こともなかったんですけど、ちょっと会社の写真を撮りに、会社という同人誌を作った時ね、だから5、6年、7、8年前かな、に旧吹き上げトンネルの写真を撮りに行ってたら、その旧吹き上げトンネル結構でかいトンネルなんだけど、なんかね、上でおっさんがジロジロこっち見てるんですよ。
それ生身？
生身だと思う。まあ夏の昼間なんですけど、
怖いな。
なんかジロジロ見てて、あれなんか怖いな、はい、とはいえ、まあ人通りもね、10分に1人ぐらいはあるような通りなんで、はいはい、で別に開けてるし、そんなには、まあ怖くなくて、じゃあ、救急吹きトンネルの方も行ってみようって、行ってみたら、さっき言ったように鉄の門がもうその時できてて、あれ、あ、こんなのできたんだ、あ、やっぱりすごい迷惑かかってるから地元の人は作ったんだろうなと思ったら、さっき旧吹き上げトンネルの上にいたおっさんが、でっかい鎌持ってこっちにちょっと怒りながら、ああみたいな、怒鳴ってはいなかったけど、こらーみたいな、ちょっとーみたいな感じで、でっかい鎌持って近づいてきて、うおーって慌てて車を急回転させて、逃げたっていう。
それ何だったんですかね。
多分、旧吹き上げトンネルの上で草刈りしたんだ、でっかい鎌持って。
はい、
でも、よく都市伝説とか心霊スポットの階段で、でっかい鎌持った住民というか、幽霊か住民でか分かんないのに襲われたってあるじゃないですか、これだと思ったんですよ。
そうです
ね。僕の場合はまあ他に何人かいたし、夏の昼間だったんで冷静に見れたんだけど、 例えば朝方とか夜中とかに見たら完全にあれはもう気の狂った住人か幽霊かっていう話になると思います
そうですね、うん、まあでもやっぱりね住んでる人にとってはそれはねなんか嫌だもんね、
はい、
うん、うん、なるほど。もしこれはねゴティライミです。
はい、
はい、
ゴティライミね、うん、僕は話を膨らませてあげたおかげもありますかね
面白かったですよ、はい、
いやキャモメさんまたね、
はい、またお願いします。送って
きてほしいんですけど、はい